ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして、皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム、たっくん大ちゃんママさん。桃さんこんばんは。息子たちが2人とも小学生になり、そろそろ子供部屋で勉強したり寝たりしたいとのことで、ついに二段ベッドを買いました。本当は一人ずつベッドをとも思ったんですが、あまりに部屋が狭くなってしまうのもと思い、結局二段ベッドにしましたが、子供たちは大喜び。でももちろんベッドが来た日の喧嘩は、僕が上に寝る、いや僕が上だに始まり、ここは公平にじゃんけんで勝負。結局お兄ちゃんが勝って二段目を手に入れました。私としても小さな弟が二段目から落ちたらと思うと内心ほっとしました。今まで私たち両親と一緒に寝ていたので、子供たちだけで大丈夫かと心配しましたが、やはり二人は心強いらしく、夜部屋の前を通ると二人で何やらおしゃべりしていたり、昼間は二段ベッドを船やら車やらに見立ててごっこ遊びをしていて、これまたとても楽しそうです。私は一人っ子だったので二段ベッドに寝ることはできませんでしたが、子供の頃遊びに行ったお友達の家にあると羨ましかったのをよく覚えています。たっくん大ちゃんママさん、お便りありがとうございます。お子さんたち、ついにベッドがお家に来ていいですね。子供たちの部屋、自分たちの部屋という気持ちになってね、子供たちはすごくワクワクしますよね。そうですか。いや、二段ベッドって憧れましたよね。私も子供の頃、二段ベッドを持っているお友達が周りにやっぱりいて、私も一人っ子だったので二段ベッドってことはできなかったから、遊びに行くといいなって、本当にその場所をごっこ遊びの場所にして、そこをお家にして中でおままごとをしたりとか、それぞれね、こう乗り物にしてみたりとか、寝るためだけじゃなくて結構遊びの道具としても二段ベッドって大活躍するんですよね。同じ部屋の中でもまた高さが変わるだけで視界が変わって、子供はすごいワクワクしたりして楽しいですよね。それはお子さんたちもきっと喜びだろうなと思います。うちの娘も小学生になったので、そろそろ自分のその勉強机とか、あとはベッドとか欲しいなっていうのは少し前から言っていて、でどういうものにしようかっていろいろ探していたんですけれども、そう、最近こうベッドの高さもいろいろあって、私のイメージでは、私が子供の頃は普通の1段のベッドか、もしくは2段ベッドかっていう、その2つしか選択肢がなかったように思うんですけど、最近その真ん中の高さ、2段ベッドまで高くなくて、でも普通の1段のベッドよりは高いぐらいの中間の高さのベッドっていうのが子供部屋とかでは結構見かけるようになりまして、実際に家具屋さんにいていろいろ探してる時にすごく勉強になったんですけど、兄弟がそう2人いて、2人で同じ部屋に寝るなら確かに2段ベッドの方がいいと思うんですけれども、うちはお姉ちゃんと弟で性別も違うので、いずれはやっぱり部屋を分けたいってなるだろうなって最初から思っていて、だとすると2段ベッドを買ってしまうよりも一人で寝られるベッドの方がいいなと思っていて、でもやっぱりお部屋はそんなに広くないから、ベッドが全部こう一箇所の面積を占めてしまったら、自由に使えるスペースがすごく限られたり、そこに机もとかってなってくるとどんどん狭くなっちゃうので、うちはね、その中間の高さのベッドを選んだんです。 で、中間の高さは何がいいかっていうと、下に中間の高さだから下にある程度のスペースができるんですね。なので今はまだ何もそこに入れてないので、ちょっとしたこうお部屋みたいな感じでお屋根がついて、小さな小部屋みたいにその中でまたお友達と遊んだりすることができるぐらいのスペースがちゃんと残っていて、でもしもっと収納とかを足したければ、その下に収納をどんどんタンスとかね入れていけば、そういうスペースとしても活用できるし、でそう、2段ベッドだとかなりの高さがあるじゃないですか、2段目は。でもその中間の高さのベッドだと、ちょうど大人の私たちが普通にこう横に立ってあげると、寝ている時に顔が見える同じ高さになるので、もしこれから先ね風邪をひいちゃったりとか熱が出ちゃったりとかで看病が必要だったりする時に、上まで上がっていって様子を見なくても、寝ている子供の様子をすぐ見ることができたり、パッと手伝ってあげたり、何かこう食べさせてあげたりとか、お薬飲ませてあげたりとかする上でもすごくやりやすいだろうなと思って、だからうちはその高さのベッドを選びました。でも娘としてはやっぱり2段ベッドみたいにこう高くなったことがすごく嬉しくて、で私たち大人もいろいろお世話するのにしやすい高さだし、また落下することを考えても、まあ、めったにないですけれどもね、でも階段からこう上り下りするときに万が一落下してしまうっていうことがあっても、そこまで高くないから心配もないしとかって、いいお買い物ができたかなと思いました。ベッドと机とセットで、しまいたい場合は机をベッドの下にしまっちゃうこともできたりとか、限られたスペースの中で有効にこう部屋を使うっていう意味ではすごくいいなと思っています。まあでももちろんね、同じ性別で2人兄弟で一緒の部屋っていう場合は絶対2段ベッドで両方とも寝られた方がいいでしょうから、本当にその子供たちの環境とか生活スタイルによって自由にベッドも選べるようになったんだなぁなんていうことをすごく家具選びをしてた時にね感じました。もうほんとワクワクして楽しいですよね。自分のお部屋ができるって何よりもねハッピーなことだと思いますので、楽しんでもらえるといいですね。お子さんたちに、たくんだいちゃんママさん、お便りありがとうございます。皆さんもお便り送ってくださいね。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションでは、コンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小様々なイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料。0120-00-6452 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネームユッキーさん、桃さんこんばんは。10月になって気持ちのいい秋空の下お出かけをと言いたいところですが、なんとなく雨が多いような気がして、あまりお出かけをまだ楽しめていません。早く遊びに行きたいな。雨といえば今までに2回花火大会に行ったんですが、2回とも途中から本降りの雨になってしまい、着ていった浴衣も雨でぐしょぐしょに。もう花火大会はこりごりなので、それからは一度も花火大会の会場に行っていません。お家のテレビで花火中継を見るくらいが私にはちょうどいいみたいです。来年の夏は花火大会が開催できるようになるといいですね。ゆきさん、お便りありがとうございます。 本当ね、10月はお出かけするのに一番いい気候ですもんね。時折晴れ間もありましたが、でもやはり雨も結構多かったりしてね、お出かけ難しかったりしましたよね。花火大会で雨に降られちゃうと本当大変ですよね。まず花火大会の会場ってすごく開けている場所が多いので、雨宿りをすることもできないし、またすごくね、大勢人がいるので、雨宿りって言ってもみんなそれぞれ入る場所がないですからね。いや、難しいでしょうし、浴衣を着ている方も多いと、浴衣の中で雨歩いていくって言ってもまた下駄も歩きづらかったりとか、いろいろ問題があるので、やっぱりがっかりしちゃいますよね。そうか、きっとね、たまたまでしょうから、またね、いつかちょっと気持ちが変わって花火大会楽しみに行けたらいいですけどね。思い出が新しい思い出にこう変わっていくと言いますかね。もちろんそれはそれで雨の思い出も一つですけれども、せっかくだったら花火大会の楽しい思い出も作りたいですもんね。いやー、雨の話ね、そうですね、まあ言わずと知れて、私は雨の話はいっぱいあるような気がするんですけれども、でもそう、同じようにね、プライベートでやっぱり花火大会で雨降られそうになったこともありましたし、ギリギリ大丈夫だったのかなみたいな時もあったりとか、あと普通に最近はね、ライブがないからライブ雨で大変でしたみたいな報告をね、ももかんでする機会も残念ながらないんですけれども、プライベートではね、順調にやっぱり大事なイベントの時に雨が降ることはちょいちょいありまして、最近ではないですけれども、旅行しようって予定を立ててた時に雨になってしまって中止にしたりとか、台風が来てしまってとか、そういうのはね、たびたびありますかね。そうね、まあライブをするたびに雨が続いてということで、皆さんにご迷惑をおかけしていたような時期もありましたし、雪が降っちゃった時もあるし、台風が来ちゃった時もあるし、長靴ともうレインコートと重装備でライブに行ったなんていう報告をした時もありましたね。それは室内のねライブだったんですけどね。あとはものすごい風が強い日で、ワンピースの衣装がとても着られなくて、ワンピースの衣装の下に私服で持って行ってたズボンを無理やり履いて、すっごく不思議なファッションで出たライブとか、またそれ別の日ですけど、やっぱり風が強すぎる日で、私は歌ってるから気づかなかったんだけど、後から出てきた撮っていただいたね写真を見たら、全部前髪が、まあ、見事に上にくるりんと立ち上がっていて、完全にリーゼントのように前髪がなっている顔で歌い続けていた写真とかありましたね。いろんなことがね、雨のライブはね、まあ、いっぱいあるんだけれども、でもパッとこう思い浮かんだライブの一つとして、ショッピングモールでのライブで雨が降ってしまいまして、3ステージもあるのにですよ、1ステージしかできなくなっちゃって、さらにその1ステージもちょっと縮小してというか、そういう感じでしか歌えなくなってしまって、だけどファンの皆さんは来てくださっていて、もちろんお席を出すこともできず、大雨でしたから、ちょっとみんな遠巻きに屋根の下とかで見てくれたり、傘をさして見てくれたりとかっていうような、そんな状況だったので、もう直接ファンの人のところに行って、3ステージ分のセットリストを見せて、皆さん1ステージしかできないからどれ聞きたいですかって聞いて、この曲あの曲とかって、顔なじみのファンの皆さんに選んでもらって、急遽そのみんなに選んでもらった曲だけでワンステージを組み直して歌ったっていうのもありました。すごくでも思い出に残っていて、なんかまあある意味ね、ファンの皆さんと一緒に作り上げたステージという感じで良かったのかななんて思ったりとか、まあね、でもね、できたらいいお天気の中で歌えた方がいいのかなとか、そんな思いもありますけれどもね。まあでもそうね、思い返してみると、なんか嫌な思い出ばっかりではないかなって、こうやってラジオでも話せるぐらいだし、まあ天候はいろいろありますけど、みんなにあえてね、その場所でこう少しでもね時間を過ごせたっていうことが嬉しいのかなと思うと、嫌な思い出ばかりじゃないかなとは思いますけれども、ゆっきーさん、お便りありがとうございます。また送ってくださいね。続きまして、もう一つお便りをご紹介します。ラジオネーム、白熊さん。ももさん、こんばんは。僕は卵かけご飯が大好きです。 子供の頃から好きで朝食でよく食べていましたが、最近はちょっと高級卵を買ってきたり、美味しい醤油を探しては卵かけご飯の味比べをして楽しんでいます。そんな僕の卵かけご飯にはこだわりがありまして、まず熱々のご飯に醤油をかけて混ぜます。その後に卵黄を乗せて、卵黄をそっと崩しながら食べます。ポイントは卵に醤油を混ぜ込まないこと。初めから混ぜてしまうと醤油の味に卵が負けてしまって、卵本来の味を堪能できないんです。なのでまず口に入れた瞬間に広がる卵の旨味を味わって、その後から来る醤油とご飯の味わいを楽しみます。口の中で変化していく美味しさがたまりません。卵かけご飯ってシンプルだからこそ、実はすごく奥が深いんですよ。僕の場合は基本卵黄で卵かけご飯を食べたいので、残った卵白はお味噌汁にして食べています。大切な卵、無駄なく食べたいですからね。さらに変化を楽しみたいときは、バターを入れたり、鰹節とチーズを入れたり、キムチを乗せたり、これまた夜に小腹が空いた時とかにたまりません。あれ、卵かけご飯について熱く語りすぎて、ももさん聞いていますか？かっこ笑い。生卵を楽しむ日本人ならではの卵かけご飯というごちそうを、ももさんもぜひ楽しんでください。白くまさん、お便りありがとうございます。聞いてませんよすごい、でも詳しく書かれてありまして、ほう、卵かけご飯ってすごいですね。こうやって見ると本当に奥が深いんだろうなって思います。いや、最近私やっていなくて、いや全然嫌いとかじゃないんですけどね、昔確かによく食べていたような気がするんだけど、たまたまです。本当に卵かけご飯ここ数年食べていないような気がするので、でも全然こだわらずに今まで食べてたなってちょっと反省しました。もう普通にあったかいご飯にポコッと卵を落として、お醤油チャーってかけて、全部ガチャガチャガチャって混ぜて食べるみたいなイメージでしたけれども、こんな風にこう味の変化を楽しみながらとか、いいですね。美味しいものを食べようというこだわり、すごく好きです、私その考え方そうそう、そのね、卵かけご飯についてちょっと今日おしゃべりしたいなと思うので、少しね最初にご紹介したいというか調べたんですけれども、一般的に卵が食べられるようになったのは江戸時代とされているんですけれども、一般家庭で気軽に卵かけご飯が食べられるようになったのは昭和30年代そのくらいの時期なんだそうです。で、きっとその頃から食べられていたんだと思いますが、2000年代初頭に卵かけご飯専用のお醤油っていうのが発売されたりとかして、それをきっかけに卵かけご飯が注目を集めてきたんだそうです。おかずがないから、まあ卵かけご飯でいいやとかっていう存在ではなくて、美味しい卵かけご飯を食べたいという思いから、そう、卵を選んだりお醤油を選んだり、それから食べ方をねこだわったりっていう方が増えてきたんだそうですね。そう、白熊さんのお便りからもすごく熱い思いが伝わってきたんですけれども、卵かけご飯好きにはそれぞれこだわりがあるそうで、卵黄だけ落とすタイプの人とか、白身と卵黄を溶いたものをご飯にかける人とか、そのお醤油のタイミングも最初にご飯にかけるのか、それとも卵を置いた後にかけるのかとか、それも皆さんそれぞれ違うみたいです。食通と知られた魯山人さんは、なんとその卵を自分の手の中で30分ぐらいこうずっと優しく握りしめながら温めて、それを卵かけご飯に使うと美味しいなんていう風に言ったんだそうですよ。だから冷蔵庫から出したばっかりの冷たい卵じゃなくて、ちょっとこう卵の温度を上げてから、それから食べるとご飯と一緒に混ざって、熱々のご飯とね美味しく食べられるなんていう、そういう意見もあったりします。またまたアレンジもいろいろあって、シンプルな卵かけご飯にちょっと飽きてきたら、今度は白身を泡立ててメレンゲ状にして、で黄身だけ醤油漬けにしておくとか、 あとは卵かけご飯にごま油とお塩を入れて食べるとか、バターね、バターは定番で聞きますよね、絶対美味しいと思いますし、鰹節とかしらすとかで、またチーズを入れる方も多いんだそうですけれども、チーズも粉チーズ派かクリームチーズ派か、全然風味が変わるだろうなと思いますよね。アボカドを入れる方、ネバネバ系が好きな方はオクラを入れてみたり、モロヘイヤを入れてみたり、納豆を入れてみたり、どれもきっと卵と相性がいいんだろうなって思います。こんな風にちょっと変化を楽しんで食べられる卵かけご飯っていうのもいいかもしれないですね。いやー、食べたくなっちゃいますね。私もちょっと近々卵かけご飯食べてみようかな。白熊さん、お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問、相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。フレンドリーウィンド、聴いてください。
風に流れるわ。
でした。
藤谷桃の桃の缶詰。イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロアマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは、畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム食用バッタさん、こんばんは。最近料理にハマっていて、いろいろ作っているのですが、一人暮らしでも簡単で、しかもめちゃ美味しいおすすめがありますので紹介します。一つ目はワンパントースト。食パン1枚に卵2個、チーズとバターがあれば10分でできます。バターとチーズの塩気があるので調味料は必要ありません。卵とチーズのふんわり感がたまりません。最近の朝食はこればっかです。2つ目は玉ねぎの漬物。醤油、酢、砂糖、水にスライスしたニンニクを入れて鍋で沸騰させタレを作ります。それを適当に切っておいた玉ねぎ1玉にざっとかけて1日置くと、めちゃ美味な副菜になります。ご飯が進む進む、病みつきです。忙しい時でも本当に簡単に一品できるので、ももさんにもおすすめです。詳しい作り方はワンパントースト、玉ねぎの漬物で YouTube 検索すれば分かりやすい動画が出てきますので、ぜひ作ってみてください。食用バッタさん、お便りありがとうございます。やん、今日は美味しそうな話がいっぱいでいいですね。卵かけご飯から今度は卵をパンで楽しもうという料理が出てきました。いやー、ちょっとどちらも美味しそうなんですけど、一個ずつ見ていきましょうか。ワンパントースト、これカタカナでね書くんですけど、ワンパントーストっていう文字を最初に私見た時に、もう頭の中にワンワンしか出てこなくて、犬のパン、ん?と思ったら、これね違う、犬のワンではなくて、なんかカタカナでワンって書いてると私すぐ犬を頭に思い浮かべちゃうんだけど、ワンパントーストっていうのはフライパン一つでできるトーストっていうところから、ワンのフライパンのパンねワンパンなんだそうです。そう、韓国で大人気のお料理なんだそうですけれども、そう、フライパンにバターを溶かしたら、よくかき混ぜた卵液をジャーッと入れて、でその後に食パンを入れて浸しながら焼いていくような、そういう料理の方法なんです。すごく珍しいですよね。別々でっていうわけでもないし、サンドイッチみたいにするならよくね、パンと具材は別々に作って後で挟むとかってありますし、卵を中に入れるとしても、そう、後から中にではなくて、最初に卵をフライパン全体にうわーっと敷き詰めるように卵液を流して焼いちゃうんです。でその上にパンを乗せて、でパンを裏表ね、卵の液体によく浸してチーズを乗せて、こう包むようにして、パンをね卵で包むようにして仕上げていくような、サンドイッチみたいなものなんですけれども、パッと見はフレンチトーストにも見えるし、クロックムッシュみたいな、まあ同じような感じですよね。やっぱり卵がパンに浸してあってっていうのの、フライパンで焼いているものっていうような見た目なんですけれども、まあ美味しそうで、こうスライスすると横からチーズがとろーっと流れてくるので、これは絶対美味しいだろうなと思いました。トースト 嘘ではないんだけど、私もあのスクランブルエッグを作るときにいつも牛乳を少しとそれからチーズを一緒に混ぜて溶かして作ることが多くて、そうすると卵の中にコクも出るし、あの塩とか本当に入れなくてもバターとそのチーズの味でスクランブルエッグがすごく美味しくなるなと思ってお家で作ってるので、そのイメージがすごいできるんですけど、手軽にね作れて卵も取れて朝食ではねしっかりパワーもつくし、簡単に作れて美味しいならもう最高だろうなと思いました。でもう一つ、今度玉ねぎの漬物、玉ねぎってお漬物であんまり食べたことがないですよね。すごい気になったのでこちらも検索してみました。私もそしたらとあるね動画が出てきたんですけど、私が見た動画は高健鉄さんという料理研究家の方のもので、テレビにもたくさん出てらっしゃる方なのでね、ご存知の方も多いと思うんですけれども、玉ねぎのお漬物、まさにこの食用バタさんが書いてくださった手順と同じようなものだったんですが、あのねすごく美味しそうなんだけど、まずその前にその動画がすごくこうなんていうのかな、程よくゆるい感じが見ていて楽しくて心地いい感じで、キチキチキチキチっとこうします、あしますみたいにこう料理研究家の先生が教えてくれるというよりも、まずここにお酒を入れます、あ違ったお酒じゃなかった今回はお水でしたみたいな感じで、すごくリラックスできるなんか動画でとっても楽しかったんですけど、なんか身近に感じて私でもできそうみたいに思うようなね動画になっていて、いやでもね本当に美味しそうでした。やっぱりニンニクが入ってるっていうことがね、漬けだれにね、それは絶対ニンニクの旨味と玉ねぎの旨味が合わさって、お醤油とお酢とそれからお砂糖と、いやきっとね美味しいだろうな、いい味が出るだろうなってすごく思いました。その動画ではね、さらに好きな方はそこに梅干しを混ぜてもいいみたいなことも載っていましたね。1個作っておくと本当にちょっとご飯、もう少しご飯あるのにな、おかずが足らないななんていう時にいっぱい食べたくなっちゃうだろうなと思うので、作り置きできるでしょうしね、これもやってみたいなと思いました。どちらも手軽にできそうなので皆さんもぜひ調べてみてください。ワンパントースト、ワンワンではありませんよ、ワンパントーストと玉ねぎの漬物、ぜひねご覧になっていただけたらと思います。食用バタさんありがとうございます。また一人暮らしで楽しめるようなお料理のアイディアとかレシピあったらぜひ番組に送ってきてください。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃江への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。続きましてこちらのコーナーです。
桃スガーデン。
このコーナーではガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話、旬の食材を使った美味しいレシピなどをご紹介していきます。今日はお便りをいただいていますのでご紹介します。ラジオネームのんなさん、ももさんこんばんは。もうすぐ紅葉の季節ですね。 GoTo トラベルキャンペーンを利用して久々に紅葉を楽しみに出かけたいと思っています。ところでももさん、紅葉というと赤い葉っぱと漢字で書きますが、もう一つ黄色い葉っぱと書いて紅葉という言葉があるの知っていますか？その字の通り、紅葉には赤くなる葉と黄色くなる葉がありますもんね。黄色に色づく葉の場合は黄色の方の紅葉と書くんです。黄色の葉の代表といえばイチョウですね。紅葉の時期のイチョウ並木は本当に見事で大好きです。さらにイチョウって生きた化石と言われるくらい大昔から地球に生息しているんだそうですよ。よかったらももさん、私の大好きなイチョウについてお話ししてください。のんなさん、お便りありがとうございます。紅葉って確かに赤、あの紅という字を書いての紅葉をたくさん目にするので、それ一種類と思ってしまいますが、紅葉っていろんな色がありますもんね。で同じような発音で紅葉と読むんですが、黄色の葉と書いて、 それで紅葉っていう言葉もあるんだそうです。なので、まさにイチョウが色づくのは黄色の方で、紅葉という言葉を使うのが本当は正しいんだそうですよ。まあ、もちろんこう会話している分にはね、全く関係のないことですけど、書くときはそういうふうに使い分けると、お、知ってるな、なんて思われちゃうのかもしれないですね。イチョウ並木綺麗ですよね。私も大好きです。イチョウは、生きた化石というふうに呼ばれているんだそうで、なんとね、恐竜のいた時代から地球に生息していたと分かっているんだそうです。で、またその頃の姿と今現在の姿ってほとんど変わっていないんだそうですよ。なんかすごくこう、いいですよね。想像してください。恐竜さんたちが、あ、そろそろイチョウの葉がいい色になってきたな、なんて思いながら、もしかしたら眺めていたかもしれないですよね。同じような姿だったんだそうです。いやいや、イチョウといえばね、やっぱり銀杏、思い浮かべる方も多いんじゃないかと思うんですが、イチョウの木にはオスとメスがあり、4月頃にそれぞれの花が咲き、オスの木から出た花粉は、なんと風に乗って数キロ先のメスの木とも受粉することがあるんだそうです。そんな風にしてこう銀杏の実はね、実っていくんですけれども、銀杏が美味しいっていうファンの方も多い一方、地面に落ちた銀杏がたまると、わあ、強烈な匂いが、なんていう風にも言われるじゃないですか。銀杏の皮には、酪酸とエナント酸、と呼ばれる物質が含まれているんだそうです。で、この酪酸というのは人間の皮脂から発する汗臭い匂いで、エナント酸というのは腐った匂いを放つ油のような液体なんだそうです。まあちょっとね、どちらもあまりいい匂いではなさそうですが、この二つの酸が混じり合うことで強烈な匂いが発生していたんだそうです。でね、せっかくの美しいイチョウの紅葉を楽しみたい。そんなイチョウ並木で、あんまりこのような匂いがいっぱいで、その匂いとの戦いみたいになってしまうのは、ちょっと残念じゃないですか。っていうところから、有名な名所になっているようなイチョウ並木は、あえてオスの木だけを植えていたりとか、あと、もともとはオスとメスがあったところでも、途中からこう、オスの木だけに植え替えようとかっていう風にして、変えていたりするんだそうですよ。なので、そう結構、イチョウ並木有名なところ歩いていても、あれ全然、銀杏が落ちていないな、なんて思うこともあるじゃないですか。そういう理由から来るんだそうです。私の大好きな、イチョウ並木っていうとやっぱり神宮外苑かなと思うんですが、見頃はね、いつも11月中旬から12月上旬、まだまだですね、もうちょっと先ですよね。いろんな場所にね、日本中にもいろんなところにイチョウ並木楽しめるところがあると思います。私も毎年ライブでお世話になっています。八王子高尾のイチョウ祭りもイチョウの紅葉がいつも美しいですよね。いや、今年はね、ちょっとね、このような状況なのでお祭りが開催されなかったり、規模が縮小されていたりして参加できないのが残念ですけれども、それでもね、イチョウ並木は楽しむことができるので、それぞれの行ける時に楽しみに行ってみてはいかがでしょうか。モモズガーデンのコーナーでは、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話、旬の食材を使った美味しいレシピなどをご紹介していきます。皆さんからのお便りもお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。流れ星、聴いてください。
隣
藤谷桃で流れ星でした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日の番組の中では美味しそうな話題がたくさん出てきましたね。卵かけご飯もこだわって食べるときっと美味しいんだろうなと思ったし、ワンパントーストもすごくユニークでいいなと思いました。卵料理って本当にね、和食でも洋食でも中華でもありとあらゆる料理にね、とても相性が良くて出てきますから、いろんな美味しい卵の食べ方を楽しみたいですよね。皆さんももし美味しい卵料理を知っていたら、ぜひ番組に送ってください。桃缶では皆さんからのリクエスト、お便りをお待ちしています。思い出の曲などエピソードを添えて送ってくださいね。お便り募集しているコーナーをもう一度お伝えします。桃缶動物園、動物の面白いエピソードや感動エピソードを送ってください。紹介された動物はウェブ上のおもかん動物園の仲間としてアップされます。できたらお写真も一緒に送ってくださいね。桃エコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。桃ズガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。桃かんライブラリー、今まで番組に出してくださったゲストの素敵な曲や、これからゲスト出演していただきたい方の曲などを桃缶ライブラリーの中からご紹介していきます。桃缶ガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。叱って桃さん、このコーナーでは私藤谷桃に叱ってほしいことを募集します。桃缶ミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの、カバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。皆さんもそのような曲がありましたら、ぜひ曲の感想やエピソードを添えてお便り送ってくださいね。お便りを読まれた方には番組特製藤谷桃のサイン入りカードと藤谷桃のマークの入った携帯クリーナーをプレゼントいたします。宛先はメールで ももかん@藤谷もも.com momocan@藤谷もも.com こちらは携帯メールからでも送れます。車を運転されている方は安全な場所に車を止めてからお送りください。また私のホームページからもお便りの投稿ができるようになっています。ぜひぜひ送ってくださいね。皆さんからのお便りお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。サークルオブラブ、おかえり、心帰る場所の2曲が有線に登録されています。リクエストしてくださいね。またカラオケの鉄人にて CD としてリリースされている私のほとんどの曲が歌えます。サークルオブラブは宇賀のカラオケにも入っています。ぜひ歌いに行ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りしました。